はい、こんにちは、すみやです。いつもありがとうございます。今日これ、録音しているのは3月1日なんですけれども、大谷さんの結婚のニュースがもうこれはもうおめでたいことで別にいいですが、もう本当に朝からですね、何回も見させられていてです。まあね、メディアも報じるしかないというか、皆さんが興味を持つので報じるんでしょうけど、ね、まあこういうこと言うと、まあ大体嫌がられるわけですが、別に何でしょうね、年頃の人がです、まあそれなりの年齢の方がですね、結婚するって別に、まあ多くの方がされることであって、そんなに大きなニュースか、まあ野球しかしてなさそうに見える彼なのでね、驚いたっていうことが大きいのかもしれませんが、そんなに大きなニュースなのかなというですね、気がしてですね、まあおめでとうございますだし、大谷君はもう今シーズンのことで頭がいっぱいという感じだと思いますので、まあね、ぐちゃぐちゃ言われない程度に答えといて、あと野球に集中っていう感じなんだろう、彼自身はそうなんだろうなと思いますが、これからまた報道合戦が始まって、しょうもない議論ですらない、しょうもないなんていうのかな、情報が流れていくのかもしれないななんてことを思いながら朝のニュースをまあ今日は見ていましたが、本当にはい、早終わってくれっていう感じがねしますけどね。まあ野球が始まるのは、僕はまあ野球はね好きなので楽しみだなというふうには思いますが、はい、今朝はそんなことを思いながらちょっとおりましたけれども、はい、ということで、はい、本題に入っていこうかなと思いますが、前回、まあ主体的というか、まあ能動的に、動くということに何の意味があるのかというような話でですね、まあ心理学で、言われているような、明らかになった研究をですね、少しご紹介をしましたけれども、今日も引き続きその話をしようかなと思ってますが、今日お話ししたいのはですね、主体性というよりはですね、主体的な在り方とかですね、そういう話をしたいなというふうにちょっと思っています。で、まあ、中央でですね、幼稚園教育要領とかですね、そういうのの策定に関わっているような先生にですね、ちょっとまあ教えていただいたような話なんですけれども、まあそもそも、まあ現場の先生たちはですね、主体性という表現をどっちかっていうと使うわけですけれども、まあ実はですね、そういう何て言うのかな、個人の特徴付けをしようと思ってるわけではないと、主体性を育てるとかですね、そういうことを言ってるわけじゃなくて、自ら関わっていく在り方なんだというようなことをまあ言っています。まあ、つまりどういうことかっていうと、まあ、自発性とか主体、自発性とか自主性とはまあちょっと分けて考えようとはしているんだけれども、要は物事に自ら関わっていく、環境に自ら関わっていくっていう在り方のことをまあ言っているんだということなんですよね。なので、主体性をというその個人の何か特性とか力のようなものを育てようということよりは、まあ自分からですね、その関わっていくっていう、そこを大事にしていく。だから主体的な活動とか主体的な在り方とかっていう表現しか、まあ、してないというようなことをおっしゃってました。で、どう違うんと、また同じことじゃないみたいなことを言う方もおられるんかなというふうには思うんですけど、まあ確かにそこにはまあ結構な違いがあるのかなというふうに思います。で、主体性っていうとやっぱり人間として持ってる性質のようなもの、であるような感じがするし、そういうものをまあもともと持っているかのようなですね、そういう錯覚とかに陥る、もしくは足りないみたいな、その主体性が足りないとか、こうよしあしみたいな感じになってくるというような感じがするんですよね。で、まあ主体的な活動っていう認識をしていく、まあ、もしくは在り方っていう認識をしていくと、まあ今は出てない、出せてない、むしろそういうものを引き出すような環境がないっていうようなですね、環境の話になったり、あとまあ後天的な、 なんていうのかな、資質の育成、先天的なものじゃなくてね、そういうものにまあ読み取れるのかなというふうにまあ思われるわけですね。はい。だからなんかその方がまあポジティブにというかですね、あんまりこうなんかマイナス査定みたいなものが起こらずに、こう可能性を引き出すみたいな感じになっていけるのかなというような印象を僕としてはまあ受けているという感じですね。なのでそういう子供ってもともと主体的な存在な気がするというかですね、どんどん自分で探索していったり、物事に関わっていこうとするものを持っているところが、それが出せるような環境がないみたいな感じに、なんていうのかな、認識できるのかなという感じがするんですね。はい、そこら辺を大人がまあ間違えないっていうことはすごく大事なのかなというふうに考えます。で、まあそう考えると、まあ今まで言ってたようにですね、考える力、子どもの考える力っていうのを育てるっていうことがまあ大事になってくるのかなというふうに思うんですが、まあその議論はですね、まあすでにお伝えしているところかなというふうに思いますので、今日はちょっと違う視点をですね、ご紹介したいと思うんですが、僕も最近知ったというかですね、読んだものの中で、あ、これは大事だなと思ったのが一つあってですね、それはね、活動のオーナーシップという考え方なんですね。オーナーシップっていうのは日本語の概念にちょっとないのかなというか気がするんですけれども、だからまあカタカナになってるのかなと思うんですが、まあ、ある活動をですね、所有、まあ文字通り言うと所有しているということなんですが、まあ、責任を持っている誰の活動なのかっていうことですね。オーナーだからオウンしているのは誰かっていうことですね、という視点だというふうなことをだと思うんです。そこに僕が読んだものの中にそんなに詳しい解説があったわけじゃなくて、さらっと書かれているだけなんですが、僕の中ではかなりこうそれがヒットしたというかですね、あ、そういう概念で見たときに主体的な活動っていうのを一つ判断する基準を持てるんじゃないかっていうことなんですね。つまり今やってる活動であったりとか、まあ作った作品であったりとかですね、それがですね、自分もしくは自分たちのものであるというふうに言えるかどうかっていう視点ですね。これもとっても大事だと思います。で、何してもいいんですが、例えばなんだろうな、作品展みたいなもので作ったものが自分の作品だとどの程度思えているか、仮に最初のスタートが先制発信でもいいのかもしれないんですけど、自分たちでその中身を考えて、いろんな工夫をしたり調べたり人に話を聞いたりとかっていうとこまでできたらまあ最高なのかもしれませんけど、友達のものを見てそれをただ真似したというよりはそこからまたアレンジしたりとかですね、で自分で手を動かして願わくば何日もかけてとかですね、そういうふうにしてきたものってより自分のものっていう感覚が出てきますよね。研究しててもそうなんですけど、研究って基本的には先達のですね、先行研究を勉強をたくさんしてですね、その流れの中で、まあ、いろんなことが分かってると、自分勝手にしてるわけじゃないんだけれども、その流れの中で自分なりに見出したですね、ここを手を加えたらもうちょっとこう何て言うのかな、何かが見えるんじゃないかとかっていうことを探し出したりとか、そういうのをしていった時にだんだんその他の人が持ってない視点だったり、他の人が持ってない着眼点、方法、まあ、いろんなオリジナリティはあると思うんですけど、そういうのが出てきた時に初めてこう自分の研究みたいな感じの感覚が生まれてくるというのがあると思うんですね。あるわけです。で、それは多分、僕はまあ研究の例で言いましたが、いろんな人はいろんなものの中でそれを多分、持っているんじゃないかと思うんです。例えばなんだろうな、普通の生活の中でも、お家の家事をしているのでも、長年やってる中で自分なりの方法を編み出していたりとか、工夫とかね、があるんじゃないかと思うんですね。そういうものってよりこうなんか自分のオーナーシップが強くなるというか、私のやり方みたいなね、そういうものをそう思えるものっていう、そのまあなんていうのかな、独りよがりとかそういうことではないと思うんですけど、そういう部分、自分たちの作品とか自分たちの卒園式とかね、そういうふうに思えているかどうか っていうのがすごく大事なのかなっていうことですね。まあ、そんなことを考えたり、でそこの何て言うのかな、バランスっていうのかな、一人一人が自分勝手に何でもすりゃいいっていう話でもないわけで、バランスみたいなのは大事なんじゃないかなという気がするんですけど、まあいずれにせよオーナーシップという視点というのか枠組みというのかですね、そういう基準で物事を見ていったり活動を見ていったりしていった時に、主体的な活動を評価する一つの基準にやっぱりなるのかなっていう感じがするんですね。幼稚園とかだとあれなの、担任の先生が各クラスにいるじゃないですか。そうなるとそこのオーナーシップは担任が持ってんのか。だけどだからそれは子どもたちはなんていうの、ついていくだけみたいな感じになると主体的なありようになりにくいというかですね、幼稚園楽しくないとかですね、そういうことももしかしたら起こりうるのかなとか考えたり、まあ、考えをドライブしていく一つの視点としてはオーナーシップというのは誰のものっていうね、のは結構大事なのかなっていう感じが、まあ、しています。はい、なので主体性とかっていうよりは主体的に物事に関わる、能動的に物事に関わるとかですね、活動をするっていうようなあり方で子どもたちが入れてるかどうかいうことですね。そういう視点を持ってもらうと、主体性を大切にした保育っていう表現じゃなくてですね、子どもたちが主体的に物事に関わることのできる保育みたいなですね、そういう表現になってくるのかなという感じがします。その辺大事にしてもらうと、やっていくべきことみたいなのももしかしたら今までとは違った形で、見えてくるのかもしれないというふうに思いますので、よかったらですね、一つの指標というのか枠組みにしていただければなというふうに思います。はい、ということで、今日もお付き合いいただいてありがとうございました。今日はあんまり10分12分ぐらいですかね、はい、で、収まりましたね。はい、お付き合いいただいてありがとうございました。3月もに入ってですね、まあもちろん卒園式に向けてという感じなんでしょうけれども、先生方もですね、公立の先生はまあ移動のことも気になりながらそわそわしてる先生もおられるかもしれませんが、はい、心穏やかにですね、春を迎えられるようにですね、また今月もぜひ頑張っていきましょう。はい、ということでお付き合いいただいてありがとうございました。それではまた。